通告に従いまして一般質問をいたします。大項目1点、中西市政の検証と今後の展望であります。中西市長は先日市内経済界有志からの出馬要請を受けて2期8年で種をまき開花させてきた取り組みをさらに結実させたいとして正式に次期市長選挙に出馬表明されました。市長におかれましてはこれまでの間堅実な財政運営を基本にしながらも特に留萌で生まれ地域で育てる子育て家庭をしっかりと支える環境を整え高校までの医療費の無償化をはじめ保育料、給食費などの負担軽減、待機児童の解消、さらには地元高校への学習支援や道の駅への屋内交流遊戯施設、チャイルモの施設建設などさまざまな子育て施策に意欲的に取り組み、またこれまでなかなか成果の上がらなかった民間企業誘致含め民間事業者との共同連携を重視した産業や教育施設、さらにはふるさと納税の強化など課題に直面しながらも着実に公約の実現、市政運営に取り組んできたことと存じます。2期8年で種をまき花を咲かせ、いよいよ実を結び、さまざまな波及効果を期待されるところでありますが、改めて次期出馬への意欲を含め、以下、中項目2点について、市長にお考えをお聞きいたします。中項目1点目は、市政運営の総括と検証についてであります。現職市長が次のステップである3期目に挑むためには、これまでの任期における市政運営の総括と、公約に掲げられた政策目標の達成状況についての検証が必要だと思います。市長2期目の主だった事業の取り組み状況と自己評価、課題についてお聞きいたします。次に、中項目2点目は3期目の意欲であります。3期目の出馬を決意された背景と、出馬への意欲についてお聞きいたします。やり残した課題があり、今後も取り組みたい重点的な政策があればこその出馬であろうと思いますが、どのような背景、思いの中で出馬を決意されたのかお聞きいたします。その上で、留萌市の将来像、未来像とともに、将来展望について市長の考えをお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
小野議員の質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、中西市政の検証と今後の展望の中で、中項目1点目、市政運営の総括と検証についてとして、2期目の主だった事業の取り組み状況と自己評価、課題についてのご質問でございますが、2期目の留萌市政を担うにあたり、市民、民間活力とともに新しい希望が開く留萌へを理念に、公約に掲げた5つの実行の実現に向け、市民、市議会議員の皆様や経済界の皆様との対話を常に心がけ、信頼関係を築きながら、留萌市の持続的な発展を生み出すために、全力で市政に取り組んできたところであります。まず、市民の生活力向上では、頑張る地元企業をしっかり支えるため、新たに新規創業や事業承継、人材育成や人材確保を支援する地元応援助成制度の拡充により、多くの地元事業者が制度を活用し、厳しい時代にあっても、新たなチャレンジや事業の拡大につなげることができたものと実感をしているところであります。また、 留萌港の機能強化と利用拡大を図るため、配合圏にある農作物の安定供給に不可欠な小麦収出荷貯蔵施設の整備にも着手し、食料安全保障の観点から東北における留萌港の位置づけを明確にし、農産物の保管、流通、集積をより強化していく必要があるものと認識をしているところでございます。活力ある元気なまちづくりとしては、成長する道の駅として新たな交流拠点整備を推進し、親子で時間を過ごせるチャイルモの開業や本格的なアウトドア観光を進めるための拠点施設の整備に着手し、国内有数のアウトドア企業であるモンベルの誘致実現や、これらを核としてさらなる企業進出へと道筋をつけ、今後さらなる進化につなげてまいりたいと考えております。さらにふるさと納税の体制強化として、ふるさと納税課を創設し、地元企業のご理解と協力により飛躍的に寄付額を伸ばすことができ、留萌の水産加工品などを中心とした優れた返礼品を全国に発信し、関係人口、交流人口の増加を図るとともに、地方の努力で都市部から税財源の移転により、これらを財源にして新たな市民サービスへの還元や子育て支援、地域医療の維持などに活用することができ、具体的な成果の見える市政運営を実施してきたところであります。充実した教育、子育てにつきましては、子育て世代への支援として医療費の無償化を高校生まで拡充し、さらには高校までの教育環境の充実整備により、地元留萌高校に対し大手予備校と連携した進学力の向上や各種検定料の支援、また部活動の指導者派遣により、地方においても充実した環境を整え、頑張る子どもたちをしっかり応援することが、応援することで進学率を高め、主体的な学びの成果へと導くことができたものと受け止めております。市民の暮らしが安心できる町では、自治体病院を取り巻く環境が大変厳しい状況の中、地域の医療を守るための最前線である市立病院の診療体制維持と持続可能な医療提供体制の確保に向けた財政支援の強化、旧 JR 駅舎周辺の新たなにぎわい再生と、老朽化した市庁舎をはじめとした公共施設の集約化に向け、市民の皆さんとともに新交流複合施設整備の検討に着手してきたところであります。さらに冬季の生活環境向上策として、事業者の協力により除雪業者の組合化による連携強化を進め、効率的で迅速な除排雪体制の推進にも力を入れたところであります。私としてはさまざまな施策に取り組んできたところでありますが、人口減少を抑制するのは容易ではなく、人口減少の中にあっても地方が輝き、地元事業者がしっかりと経済を回すことで市民の生活力や暮らしを豊かにするためにも、積み残した課題にしっかりと対応しながら、将来を見据えた攻めと守りの財政運営により持続的なまちづくりを進めていく必要があるものと認識をしているところでございます。次に、 中項目2点目、市政運営の総括と検証についてとして、どのような背景、思いの中で3期目の出馬を決意したのかというご質問でございますが、これまでの2期8年にわたり、市民の皆様と共に推進してまいりました地域産業の活性化に向けた積極的な支援策、教育・子育て環境への支援や市民サービスの充実に加え、5つの各拠点づくりの諸施策は、現在、着実に成果を上げつつある段階にございます。しかしながら、これらの成果を確固たるものとし、市民生活に広く根付かせ、実を結ぶためには、さらなる取り組みの進化が不可欠であると考えております。社会環境が急激に変化する中、今が留萌の将来に向け、極めて重要な転換期であり、厳しい財政状況を乗り越え、さまざまな課題に向き合いながら、次の時代を切り開いていくことが、市政として果たすべき責務であると受け止めております。これまで強い信頼関係を築き、国や北海道、民間事業者とのつながりの中で進めてきた取り組みを着実に進め、また人口減少社会の中で大変厳しい課題である地域医療の維持確保、公共交通の維持、地域経済の底上げなど、市としての責任において継続かつ積極的に取り組む必要があるとの認識を強く持っており、多くの市民の笑顔が広がり、安心して留萌に住み続けることができるよう、今後においても市政運営に尽力してまいりたいと考えております。以上です。丸に、あ、ごめん、あれ、あ、失礼しました。次に中項目2点目、市政運営の総括と検証についてとして、あ、ごめんなさい、あれ失礼しました。次に留萌市の未来像とともに将来展望についてのご質問でございますが、人口減少が進む中にあっても、留萌市は東北地域における中核都市として、開かれた港や豊かな自然環境はこれからも変わることのない地域の財産であり、これらの豊かな地域資源を生かし、食、観光、エネルギーを軸に持続可能で活力のある未来が開かれていくものと考えております。将来展望といたしましては、地域経済を牽引する新たな産業として洋上風力発電の誘致が進み、地域の漁業とも共存しながら関連産業による雇用が生まれ、さらなる港の活用につながっていくこと、また観光面においても道の駅や周辺エリアを中心に賑わいが生まれ、良質なアウトドアフィールドやキャンピングカーの聖地としての認知度が高まり、宿泊施設等の立地が進み、モンベルを中心とした交流人口の拡大や滞在型の消費効果として地域に波及させていくこと、さらには新しい町の未来づくりが計画的に進み、旧留萌駅周辺を中心に公共施設や市庁舎等の都市機能の集約化や、これから効率的な交通サービスが提供され、市民が自由に交流できる場が生まれ、にぎわいを再生させることが市民 誰もが生き生きと町の中心で活躍し、誇りと自信を持てるような、そのような町の未来像を描いているところでございます。以上です。
小野議員、
ありがとうございます。まあ、今市長の答弁をお聞きしましてですね、まあ、この4年間さまざまなことに取り組んできたなというふうに改めて実感をさせていただきました。市長がですね、前回市長選に際して出したリーフレットの中にはですね、その今言われた5つの実行と称しまして38項目の取り組み目標が掲げられております。まあ、それぞれの一つ一つは申し上げませんけれども、まあ、私の検証の中ではですね、まあ、成果の出ているもの、出ていないものを含めましてですね、まあ、8割方は取り組みが始まっているように思います。ただ、この取り組んだだけではなかなか成果が見えませんので、いかに成果を上げるかということが大事なことでありますので、さらなる成果を上げるためにもですね、今後の取り組みの検証というものが必要なんだろうなというふうに思います。まあ、今市長が言及されたさまざまな取り組みについてですね、これから何点か確認を含めて再質問させていただきたいというふうに思います。ただですね、今回道の駅留萌、アウトドアアクティビティ拠点施設、それから新交流複合施設、学校給食についてはですね、私ども会派のですね、同僚議員がこの後深掘りしてしっかりと検証していただく予定になっておりますので、重複を避けましてですね、それ以外のところで取り組みに対して質問をさせていただきたいというふうに思います。それでは初めにですね、まず令和4年にですね、策定しました地元企業応援条例、応援基本条例ですね、それと企業支出基本条例、この条例についてお聞きしたいんですけれども、まあ制度の利用者も増えてですね、私非常にいい条例になったのかなというふうに思うんですけれども、今この現状についてどのように認識をされているのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、制度設計をさせていただいて、まあ、地元企業がですね、より、発展していくために自らが取り組む事業に対して市として応援をするということで、この条例を制定させていただきました。またもう一方では、市外からの企業進出に対しての条例という形を設定させていただいたところですが、まあ、現状やはり地元応援条例というのがやはり活用されているというふうに私としても認識をしているところですし、やはり今求められるこの地域の活力というのは、事業の承継ということをやはり進めていかなければならないということだというふうに思います。地元に企業がないと、やはり若い人方が戻ってくる場所がないという状況を作らないことが、やはり人口減少の一助にもなるというふうに思っておりますので、まあ、引き続きですね、この地元応援条例も含めて、やはりその時にあったこの支援というものをですね、常に議会の皆さんと協議しながら、やはり進めていくべき条例であるというふうにも思っているところですから、今後もですね、今までやってきたこと合わせてですね、常に検証しながら進めてまいりたいというふうに考えているところです。
小野議員。
まあ、ただいま検証というお話がありましたけれども、これ現在経済界の反応といいますかですね、そういうもの、それから利用者の声というものも含めてですね、さらなる改定の予定というのはございますか。
地域振興部長。
答えいたします。こちらですね、地元の、商工会議所を含めてですね、経済会議というものを、持ってですね、この制度の見直し含めてですね、お話し合いしながらですね、今の既存のニーズに合ったですね、制度に向けて、 フレキシブルに対応していくということで申し合わせしているという状況でございます。まあ、やはりですね、企業にとって今やはり人材の確保というもの、また人材の育成というものをですね、非常にまあ課題にあるという状況の中から、私ども、まあ、昨年設けました、奨学金の返還免除の支援制度のですね、さらなるまあ充実含めてですね、まあ、人材確保の面で、しっかりとですね、この制度に反映できればというふうに思っているところでございます。以上でございます。
小野議員。
それでは続きましてですね、市長が大変力を入れておられます教育環境の充実ということでお聞きしたいというふうに思いますけれども、まあ、基本的にですね、高校教育というのは留萌市の所管ではない、そういう意味で、所管でもないのにですね、ずいぶん予算を割いて、支援しているというふうに私は見えますけれども、その真意というものはどこにあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、高校の支援についての真意ということですが、私としてはですね、やはりこの留萌で生まれ留萌で育つ0歳から18歳まで、という視点をやはり持つべきだと。で、今までは0歳から15歳まで、要するに義務教育が終わるまでがやはり行政の役割、また15歳から18歳までというのは、まあ、同立高校という意味合いの中で、まあ、踏み込んでこなかった状況にあったというふうに認識をしている中で、やはり高校を充実することで親元で留萌に暮らし学べる環境づくりということが第一に考えたところです。やはり地元から求める地元が求めるものと、地元以外に学力ですとかスポーツや文化活動などで地元を離れるというのが非常に多く見られてた部分もありますから、なんとかその点を地元高校で学力を向上させる、スポーツ文化を有効に自分のやりたいことをできる環境づくりというのが必要だという判断をしたところでございます。
小野議員。
今年ですね、小学生についての1、2年生に英語教育ということで新たな取り組みが始まりましたけれども、この取り組みというのはどこまでやるんでしょうか。
市長。
まあ、これから求められる人材育成ということで、実は再生可能エネルギー、これが洋上風力をこれから留萌港を活用してということを考えたときに、やはり今の風力発電事業というのは日本での生産が、部材については生産されてない、外国由来の商品ということで、やはりこの事業を進める上においてはグローバルな人間を育てていくということが必要だということも考慮しながらですね、子どもたちがこれからこの地域を担っていける人材育成というものを将来展望の中で考えて、この事業の取り組みというのを進めようと判断したところです。ですから、この事業というのはやはり将来に向かって子どもたちが十分な力を整えていくために必要な事業ということで、まあ、年限についてどのような形ということと、まあ、もう一つの観点でいくと、小学校、中学校、高校という形の中で、やはりこの英語力を高めていくという必要性というのは感じているところです。
小野議員。
それでは続きまして、ふるさと納税への対応ということでお聞きしますけれども、まあ、令和4年にですね、ふるさと納税課を作りまして、飛躍的な寄付金の増額があったわけですけれども、 これについては市長の思惑通りの結果となっているのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、あの思惑通りということになると、思惑をはるかに超えた結果なんじゃないかなというふうに思ってます。あのやはり徐々に積み上がっていくことの必要性と、地元企業がやはり新たな返礼品というのを着実にやはり作っていくということが、あの将来的に長く見てですね、あの堅実なこの寄付金の獲得につながっていくんだろうなというふうに思ってまして、まあ、それがこう一気にどんと来ると、それが平均値の 最大規模のこう目標値っていうか、それをさらに超えなきゃならないというプレッシャーというのも出てくるのかなという気をしております。まあ、先ほども前議員の中で答弁しましたが、やはり昨今のこの気象変動に伴うやはり原材料の確保というのは厳しくなってきておりますから、やはり新たな新商品の確立などをしていきながら、やはりこのふるさと納税という制度の活用をですね、進めていかなければならないというふうに思っているところです。
小野議員。
あの、まあ、先ほども議論ございましたけれども、このふるさと納税のですね、あの使い道が市民にはちょっとよく見えてないというような声も聞きます。そういう中でですね、まあ先ほど議論あったようにですね、このふるさと納税、恒久的な財源ではないという意識が非常に強いわけですから、そういうことが影響しているのかどうか分かりませんけれども、これから その市民還元に向けたそのふるさと納税の使い方というんですか、そういうものについて何か考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、あのふるさと納税における寄付の、まあ、メニューといいますか、あの子育て支援に使っていただきたい、地域の医療充実に使っていただきたいだとかという要望、またその他に、市長に委ねる部分もということで、まあ、進めてきておりますが、まあ、現行とすればやはり、今までの子育て支援事業の財源化ということで、あの活用させていただいているのが実情かなというふうにも思ってますし、まあ、限られたまあふるさと寄付者の意向という部分も踏まえてですね、あの十分活用をしていくことが必要だというふうに思ってますし、まあ、さらなる子育て支援ですとか高齢者支援の、まあ、あの財源として活用していくふうになろうかというふうに思います。まあ、特に高齢者については、あの、昨年度から実施しておりますバスの無料化などにもですね、財源手当をしているところですから、まあ、やはりこうどのように使っているかというのは、やはり市民に、あの市民への見える化をしていきたいというふうに思っているところです。
小野議員。
それでは続きまして、小麦の収縮化貯蔵施設についてお聞きしたいと思いますけれども、昨日の議論の中でですね、12月1日現在6210トンの収縮化という数字が出ておりました。まあ、これ単純に計算すれば予定の半分ということになります。そうなるとですね、今後大丈夫かいなというような不安もよぎるわけでございますけれども、まあ当然収縮化には季節ごとの波がありますから、この時期にこれだけということで平均するわけですけれども、今後のですね、まあ、あの展望ということについて市長どのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、昨日もご答弁させていただきましたが、あのこの小麦収縮化施設が8月からということですから、やはり昨年の秋巻き小麦の収穫、そして春巻き小麦の収穫ということになると思いますが、やはり5月から8月までの間の収穫に対して今年はできなかったという部分があります。まあ、他の地域に流れた、あのちょうど建設中ということもあって流れたということですが、来年度やはりこの1年間の実績というのが まあ、今後の参考になってくるのかなというふうに思ってます。まあ、今後北海道における食料の安全保障という観点からも、やはり小麦ですとか米だとか、これが日本の食を支える部分にもなってくるというふうに思っておりますので、まあ、今後も各近隣の農協組合長のお話からも、留萌湖の有効性というのは高く評価されておりますので、来年に期待をしているところでございます。
小野議員。
それでは続きまして、私立病院への支援ということで、市長からも言及がありました。まあ、今年の施政執行方針の中でですね、過去に経験のないほどの厳しい状況下に置かれていると認識しているというような市長の言葉がございました。そういう中でですね、まあ、私立病院についてはですね、病床削減など経営の強化見直しを今進めているところでございますけれども、まあ、次年度以降多額の記載に頼らざるを得ない状況にありますけれども、まあ、病院事業開設者としてですね、その対応についてお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
まあ、病院事業につきましてはですね、国の方針でやはり病床数の削減によって厚労省の補助金が出る、また今後の経営安定化のための総務省の地方債の発行というのがですね、今年度2つ出されたわけですが、まず最初に厚労省のこの病床数削減の補助金というのが予算不足に伴って公共についてはですね、10床分しか出なかったという状況ですが、まあ、今補正予算が国の補正予算が進められている中においては、まあ、今後補填されるという見通しが現在立っております。まあ、しかしながらさまざまな条件が、まあ、どのようにつくのかというのはちょっと不安要素が残っている状況ですが、まあ、それに合わせて地方債の発行によってまずは令和7年度までの状況についてはある程度平準化ができるんじゃないかなというふうに見込んでいるところです。まあ、しかしながら来年度以降を含めてですね、やはり経営の安定化というのは病床数の削減によってまずその病床稼働率をやはりかなり高い水準で上げていかないとならないのではないかというふうに思っております。まあ、これは病院との協議も必要になってきますが、やはりまずは病床率を上げていく、またさまざまな歳出削減にここを行いながら経営を安定化させるということと、一つの期待というのは高市政権になってまずは診療報酬の見直しがある。でこれは今報道等でもあるように診療報酬についてはアップしていくということと、診療報酬は6月からですから、その前段の2ヶ月についても国として責任を持ってという言葉も発せられておりますから、そこを期待するとともに国の状況を十分情報収集しながらですね、病院と病院事業管理者と一緒にですね、この内容に取り組んでいきたいというふうに思っております。やはりこの私立病院、この地域にとって必要な二次医療機関であるということを十分認識した上で取り組みを進めていきたいというふうに考えているところです。
小野議員。
はい、地域医療を必ず守るという覚悟を聞かせていただいたというふうに思います。それでは続きましてですね、新たなごみ焼却施設についてですね、言及があったというふうに思いますけれども、ちょっとこの点についてお聞きしたいんですけれども、まあ、このごみの焼却施設についてはですね、一部事務組合制度の中で、南部衛生組合、留萌南部衛生組合の所管事項でありますから、この議会の中で、留萌の議会の中で議論することはできませんけれども、まだこれ、非常に市民の関心の高い事業でございますので、 この南部衛生組合の中で決まったこと、言える範囲の中でですね、情報をいただければというふうに思いますけれども、現在、そのごみ焼却施設の状況については、どのような状況になっているのかお聞きしたいと思います。あくまでもルールの範囲の内でお答えいただきたいと思います。
市長。
はい、お話しできる範囲ということで、お話しさせていただきますが、やはり三市町のですね、ごみ処理につきましては、これまで市民協力のもと、23種類の、ごみの分別収集というのを実施してきたところです。これは環境の、循環型環境ということで、進めてきたところですが、やはり、この分別の多さというのが、市民や住民の大変負担になっている、また高齢者が増えている中での負担感というのがやっぱり増しているというふうに感じておりますし、さらにはですね、転入者からもやはり分別に対する戸惑い、というの声が、寄せられている状況と受け止めているところです。この現状、現在のごみの最終処分施設というもので、これはご承知のとおり、埋め立て処理をしている状況ですが、やはりこの埋め立て処理施設の使用可能な期限というのも迫ってきているところですから、新たにまた埋め立てするプールを作るということよりも、この負担感の軽減ですとか、この最終処分場の延命という両方の課題を解消するために、現在、南部衛生組合の中でさまざまな議論をさせてしていただいているところですが、やはり可燃性ごみのこの焼却処理というのをですね、やはりしていくことが延命につながるし、分別の負担軽減につながってくる。多市町でも行っているように、燃えるごみと生ごみが一緒に捨てることができる、これだけでも大きな負担感が少なくなるんではないのかなということで、現在、調査を含めてですね、しているところです。ごみの処理基本計画の策定ですとか、施設の基本設計などをですね、今後、組合議会の中で、さまざま議論を進めていくという作業をしているところでございます。
小野議員。
期待している市民も大変多いと思いますけれども、決まっているスケジュールがあればお聞きをしたいと思います。
市長。
やはり今後ですね、補助事業などを活用するということも踏まえてですね、一応目途として受け止めてほしいんですけども、11年もしくは12年には完成をさせたいという、まずは私の思いを受け止めていただければというふうに思います。
小野議員。
それでは続きまして、ビスタとの卓球まちづくりというところにお聞きをしたいと思いますけれども、民間事業者との連携によるまちづくりの一環として、卓球のまち、留萌を目指していると。ただ、今ですね、学生募集だとか、指導者育成だとか、いろいろ課題も多いように思うんですけれども、この事業についての展望について、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
この卓球事業につきましてもですね、やはり、ビクタスの松下社長ともいろいろ懇談を重ねながら、社長の思いというのも、やはり短期間のことではなくて、やっぱり長期的に10年とか、そういう長期レベルの展望を抱きながらですね、やはり卓球で健康づくりであったり、子どもたちが意欲的に取り組めるスポーツの繁栄といいますか、 まあ、卓球だけではないということも十分承知をしながらですね、他の競技においても力を入れていきながら、まあ、特に今回この、松下社長との出会いの中でこういう事業の取り組みをしておりますので、やはり今後もですね、まあ、ルモイという名をいろいろ広めていくためにも、まずは民間企業と協力しながら子どもたちの夢を後押ししていきたいなというふうに思っておりますので、長期的展望で進めていきたいというふうに考えております。
小野議員。
まあ、今長期的展望という10年20年というお話もありましたけれども、まあこの事業のですね、最終ゴールというのはですね、その年数ではなくて、ある形ができたら、まあ、これゴールだろうなというようなものがあるんだろうというふうに思うんですけども、まあ、難しい質問かも分かりませんけども、この事業のですね、ゴールというものについてどのように考えてられるのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、事業のゴールという部分につきましては、まあ、これも、松下社長のお言葉をお借りすると、やはりこの地域、チームですから、卓球でいくと T リーグのチームができることをやっぱり夢見て進めましょうというお話も お伺いをしているところですから、まあ、非常にこうレベルの高い話になりますが、やはりそのぐらいの夢を追いかけてもいいのかなというふうに思っているところです。
小野議員。
それでは次にですね、この度高齢者支援ということで、バスの無料化、高齢者のバスの無料化事業を始めておりますけれども、さまざまな利用者の声を聞くとですね、便数だとか停留所の数だとかいろいろ課題も多いというふうに聞いておりますけれども、利用者の増加も含めてですね、これから改善策というような予定があるのかどうかお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、改善策の中の一つとしてはですね、やはり今北海道の事業として進められている見晴らし通り、この道路ができることによって、やはり循環型のバスの運行というのがですね、今後見通しができるのかなというふうに思ってます。またこの循環型のバスが運行することによってですね、今さまざま全国の中で進められております自動化というのがですね、各地域でも進められているというふうに聞いております。今までみたく行って戻る、まあ、これも可能なんだろうとは思うんですけども、なかなか行って戻るという部分よりこうぐるぐる回るという部分で考えていくと、まあ、バス会社によるやはり運転手不足だとか、やはり車両の台数の問題だとかとか、いろいろな課題というのは解消できるのかなというふうにも考えているところです。まあ、これもですね、時代の流れとともにさまざま進化してくるんだろうなというふうには思っておりますが、まずはこの循環型のバスによってですね、さまざまな効果が出るのかなという検証は必要になってくるというふうに思ってますので、現状皆さんからお伺いしているさまざまな要望についてもですね、十分対応していけるように努力はしていかなきゃならないのかなというふうに感じているところです。
小野議員。
はい。それでは次にですね、今年で終わります第2期留萌中期財政計画があるので、まあ、改定作業に入るというふうに思うんですけれども、まあ、先ほど前議員の議論の中でこの中期財政計画についてはいろいろお話がありましたので、重複しないようにしたいというふうに思いますけれども、 この改定についてはですね、ある程度その方針というものが何か決まっているものがあるのでしょうか。
市長。
中期計画につきましては、今進めている内容も含めてですね、やはり今後の負担がどれだけなってくるのかということと、歳入の確保というものが問題になってくるわけですが、やはり町債の発行限度額の見直しですとか、さまざまなことがですね、今進めているところですが、いずれにしても財源の確保にがどうなるのかということを含めて、なかなかこう歳入の見通しというものがですね、今毎年ですが国の治財計画ですとか、そういうことが明らかになってくると、またさらに考え方の整理というのも必要になってくるというふうに考えておりますので、いずれにしてもまた都度議員の方の皆様には状況を説明させていただいて、新たな形、新たというか今までの継続事業、継続的な考え方に基づいてですね、中期財政計画というのは進めていきたいというふうに考えているところです。
小野議員。
今後ですね、やはり今まで類を見ないような財政支出が続くという状況の中、病院の支援があったり、新交流複合施設の建設があったり、先ほど言ったゴミの焼却施設があったりですね、小麦倉庫の消化が始まったりと、非常にこう集中して財政出動が来る中でですね、なかなかこの事業をですね、予定通りに組んでいくというのは非常に難しい。それでなおかつ自ら作った実質公債比率 10% 壁というものをですね、しっかり守りながらどうやっていくのかというふうなことをですね、非常に心配しているんですけれども、その辺のところについてはお考えを聞きたいと思います。
市長。
まずはですね、やはりこの、物価高騰、人件費などの部分について非常に危惧するところでありますが、これについてもですね、今国においては国土強靭化事業においても上乗せをするということで話が進められているところですし、他の事業においてもそれぞれこの物価指数、人件費の高騰についての上積みをしていくというのが国の方針になっております。その中で私どもとすれば、やはりまずは補助金を活用していくことと、有利な地方債をどう活用するかということが課題に挙げられるのかなというふうに思っています。やはり過疎債においても交付税での戻りですとか、さまざまやはり実質の負担額を減らすということが一番の取り組みになってくるというふうに思っておりますので、先ほども答弁が重複しますが、これから出てくる知財計画の中を含めてですね、交付税等の見直しもどのようになるかというのが非常に課題に期待をするところとなるというふうに思っているところです。
小野議員。
ありがとうございました。それではですね、続いて中項目2点目の3期目の意欲というところでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、先ほど来お話をお聞きしましてですね、さまざまな重点的な政策課題というものがお持ちなんだろうなというふうに思いますけれども、お話からするとですね、やはり住民福祉の向上、例えば人口減少対策、地域経済活性化、教育環境のさらなる充実、地域医療の確保、健全な財政運営、さまざまな形で取り組みをされておりますので、もし、この3期目に向けてですね、 何か具体的な取り組みについて考えがあればお聞きをしたいというふうに思いますけれども。
市長。
私としてはですね、まず、民間活力というものの、これをですね、今ある話を実を結ばせることが大事だというふうに思う一方でですね、やはり市としてやっていかなきゃならない老朽化対策というのがですね、危機に迫ってきている部分もあるのかなというふうに思ってます。今後、先般事故が発生した送水管、特に、水というのは貴重な市民の財産でもありますから、これをきちっとした形で維持していくことと、また今この老朽化施設という意味では60年以上経つ庁舎含めてですね、新交流複合施設の整備、また先ほど出たごみ処理施設、これが非常に大型な投資事業になってくるのかなというふうに思っております。この重点的なものをですね、やはり政策課題というふうに受け止めながら、やはり必要なものに対して投資をしていく必要性というのを感じているところであります。
小野議員。
それでは最後の質問になります。市長としてはですね、今後とも市民との信頼関係を築きながら、しっかり町づくりを進めていくというふうに常々おっしゃっておりますから、現職市長としてですね、今までさまざまな形で政策を議論して進めてきたこの公式の場である議会においてですね、3期目出馬の真意を私は語るべきだろうというふうに思います。それでですね、今後のまちづくりにどう取り組んでいくのか、市民に向けて市長の明確なメッセージをお願いできればというふうに思います。
市長。
私としてはですね、やはり2期8年という実績、これをまずは評価していただくということが大事だというふうに思ってますし、1期目に種をまいて、2期目に花を咲かせてきて、やはり実を結ぶ、これが私の責任ではないのかなというのがまず第一にあります。その中でやはりこの人口減少をはじめとしたこの社会環境の急激な変化にどう対応していくのかということが、やはり今までの国、どう、さまざまな方たちとの信頼関係の中で築いてきたものをですね、より一層発揮していかなければならないというふうにも感じておりますし、来年度、全国道の駅シンポジウムというのが、この留萌の地で開催されるにあたっても、やはり全国に留萌をアピールする機会というふうに思っております。またこの進化する道の駅がこれからどのようになっていくのか、また国の第3ステージ応援パッケージという中で、これもやり遂げることで非常に国へのメッセージにもつながるというふうに思っておりますし、他の自治体に対しての先行事例につながっていくものだというふうにも思っております。そういう中でやはり今年行われた丹波で行われた全国道の駅シンポジウムにおいてもですね、留萌を見ていただきたい、この地域がどれだけ頑張っているのかということをですね、全国の皆さんに知っていただきたいという強い思いを持ちながら、これからの留萌のまちづくりにやはり市民の力をお借りしながらですね、進めていくことが大事だというふうに思っていますし、そのためにも議会と一つになって、この方向性を確かめていくことが大事だというふうに思うところでございます。
8番小野議員の質問を終わります。